劉邦広場。イラストや文芸、市内の写真、サークルなどの紹介、我が家のプチ自慢などの投稿を募集しています。詳細は市公式ホームページから劉邦投稿記事募集で検索。9月のイベントカレンダー。各イベントの詳細は直接お問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止となることがあります。スポーツ。問い合わせ、ニューライフアリーナ龍ヶ崎。電話0297-64-8674。ニューライフアリーナ龍ヶ崎サブアリーナの利用日は、月木土曜日は卓球、バスケット、バドミントン。火金日曜日は卓球、バスケット、ボルダリングです。なお、スポーツカレンダー最新版はアリーナホームページをご覧ください。9月3日、市バウンドテニス協会市民スポーツフェスティバル第11回フェスタアリーナ。同じく3日、関東サッカーリーグ、琉球大 FC 対アベントゥーラ川口、フィールド。4日、龍ヶ崎市サッカー連盟、フィールド。3日4日は、日本ハム関東少年軟式学童兼スポーツ少年団野球大会、龍ヶ崎地区予選大会、スタジアム。8日から10日は、県南地区高校新人大会、陸上、フィールド。8日から15日は、秋季県南地区高等学校野球大会、スタジアム。10日、第8回龍ヶ崎磯地ことぶきバレーボール大会、アリーナ。11日、市卓球連盟、連盟前期大会、アリーナ。14、15日は、県南中学校新人陸上競技大会、フィールド。17日、市バウンドテニス協会、ドラゴンシックス、アリーナ。同じく17日、関東サッカーリーグ、琉球大 FC 対桐蔭横浜大学 FC と、琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎対ジョイフル本田筑波 FC、フィールド。18日、イースタンリーグ公式戦、スタジアム。19日、第16回龍ヶ崎オープン小中学生バドミントン大会、アリーナ。同じく19日、第3回龍ヶ崎陸上競技記録会、フィールド。22、23日は、市中体連新人体育大会、サッカー、フィールド。同じく22、23日は、市中体連新人体育大会、野球、スタジアム。22日から25日は、市中体連龍ヶ崎市中学校新人体育大会、アリーナ。22日から27日は、第75回秋季関東地区高校野球茨城県大会、スタジアム。25日、関東サッカーリーグ、琉球大 FC 対日立ビルシステムと、琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎対エスペランサ SC、フィールド。市のイベント。4日、マインバザール、にぎわい広場。問い合わせ、商工観光課。10日、タツノコマルシェ、33館隣。問い合わせ、まちづくり文化財団。電話0297-62-2227。18日、日曜朝市、にぎわい広場。問い合わせ、農業政策課。ゆったり感であったまろう。イベント湯実施中。秋晴れ、初秋の草花風呂。9月1日から4日。問い合わせ、ゆったり感。電話0297-60-1126。広報ボランティアレポート。7月10日、龍ヶ崎観音のほおずき市。7月10日、龍ヶ崎観音のほおずき市に行ってきました。何でも、7月10日は、四万六千日 と言って、一番ご利益がある参拝日だそうです。炎天下の昼下がりに行ったので参拝客が少ない時間帯でしたが、風鈴付きのほおずきかごを買われた方に、時折337の手拍子と拍子木と、家内安全、交通安全の威勢のいい声が上がっていました。龍ヶ崎観音は、龍ヶ崎の観音様として信仰を集めているお寺ですが、正式名は、東福山水天院龍泉寺で、平安時代創建のお寺です。昔から安産の観音様として有名で、私の息子夫婦もお参りし、無事に女の子が生まれました。ほおずき市、46,000日と書かれた縦看板が立っている龍ヶ崎観音の入り口と、たくさんのほおずきかごが並んでいる2枚の写真が掲載されています。広報ボランティア、増田さん。タツノコ産直市場、旬の一押しお野菜。8月から9月のおすすめ、オクラ、モロヘイヤ、梨、イチジク、ブドウ、栗。注目野菜、オクラ、モロヘイヤ。オクラは栄養価が高く、夏バテ防止や免疫力アップにも効果があると人気の食材です。同じくネバネバ食材であるモロヘイヤは、オクラに負けない高い栄養価を誇り、野菜の王様とまで言われることのある野菜です。中でも抗酸化作用の高いビタミン A、ビタミン C、ビタミン E は野菜トップクラス。栄養豊富なネバネバ食材をもりもり食べて残暑を乗り切ろう。天候などにより販売時期が前後することがあります。営業時間午前10時から午後6時。定休日、毎週月曜火曜日、年末年始。問い合わせ、農産物等直売所、タツノコ産直市場。電話、62-0715。インスタの二次元コードが載っています。流芳文芸。図書館川柳入門講座。長袖を出しては戻す梅雨始め。増田道隆。いつ晴れる洗濯物が文句言う。上野正恵。はつらつ俳句会。岩山は鋭く立てり夏の雲。金子麻里子。初セミに青き我が身を重ねつつ。小林きみ子。龍ヶ崎短歌会。薄紫のじゃがいもの花風に揺れ、白き産毛のかすかに匂う。塚本節子。人間の欲は切りなく果てしなく、明日も生きると信じて眠る。中村雅彦。流芳クイズの当選者は省略しました。毎流と一緒。旅先で、マイリュウぬいぐるみキーホルダーと一緒に撮影した写真を募集しています。潮来市二本松寺から、潮来に出かけた際に見頃になっていたアジサイを見てきました。色鮮やかなアジサイに元気をもらいました。アジサイとミニヒマワリに囲まれたマイリュウのキーホルダーと、アジサイの根元の石の横に立てかけてあるマイリュウのキーホルダーの写真が掲載されています。僕を連れてってくれてありがとう、とイラストのマイリュウが言っています。麦太郎さんからの投稿。広報ボランティアレポート。この夏もど根性ひまわり。今年も暑い夏がやってきました。猛暑続きで外にも出たくなくなりますが、そんな暑さにもめげずに今年も石巻のど根性ひまわりが龍ヶ崎のあちらこちらに咲き始めています。毎年楽しみにしているど根性ひまわり。私は三山間の道路沿いのきれいに整列しているひまわりが毎年楽しみ。開花すると大きくてきれいです。学校やゆったり館にも植えてあるようですね。 この時期、暑さ対策をしっかりして、ひまわり探索というのもいいかもしれません。ど根性ひまわりとは、東日本大震災の被災地、石巻市で瓦礫の中に咲いたひまわり。子孫を譲り受けて、毎年花を咲かせているそうです。花びらと種の部分が大きく写っているひまわりの写真が掲載されています。広報ボランティア、小山さん。龍ケ崎市歴史民俗資料館コラム。龍ケ崎よもやま話、第10回。将門の時代と龍ケ崎、2。安楽寺前編。瓦城の住宅地にひっそりと佇み、地域のお寺として親しまれている天台宗安楽寺。この寺の創建について詳しいことは分かっていませんが、平貞盛が将門に討たれた父国家の供養と民心の安定のために建立したという伝承があります。今回から2回に分けて安楽寺にまつわる資料を見ていきましょう。寺に伝わるワニ口、茨城県指定文化財。ワニ口とは、神社やお寺の建物の正面に吊るしてある金属器で、参拝者は太い綱を引いてワニ口を打ち鳴らします。ワニ口には、表面の外輪に沿って左右に銘文があります。右側には、曹州相馬郡瓦城安楽寺ワニ口なり、天台立社県海法院十の右り。左側には、文那二年水の富6月19日、大勧進社門永金と刻まれています。文中の曹州は、下総の国と上総の国、今の千葉県域の総称で、日立の国は上州とも言われていました。今の龍ケ崎市の範囲は、かつて下総の国に属していた地域と、日立の国に属していた地域の2つからなっています。安楽寺のある瓦城は、昔の下総の国にあたります。天台立社は、天台宗の僧侶の位の一つです。その県海法院が、住職を務めていた文那二年、1363年に、大勧進社門、人々に寄付を募る僧職の永金がこれを作らせたものと考えられています。千葉市で出土した梵鐘、千葉市指定文化財。昭和38年、1963年、千葉市にある千葉神社境内、旧大日寺跡から安楽寺のワニ口と同じ南北朝時代の梵鐘が出土しました。その表面には弘永3年、1344年11月1日の日付で、下総の国相馬郡安楽寺追称大勧進社門永金、大旦那天閣明、大工神谷幸家、という名文が確認できます。この梵鐘はもともと安楽寺にあったもので、ワニ口と同じ永金という僧が勧進していたのです。安楽寺のワニ口や梵鐘が作られた頃、日本は南北朝時代でした。前期の名文からもわかるように、当時の資料ではすでに瓦城の地名も安楽寺の寺名も確認できます。安楽寺にあったはずの梵鐘が千葉市で見つかった理由は分かっていませんが、梵鐘が作られてから約20年後にワニ口が作られており、この2点は安楽寺の宝物として対を成していたのかもしれません。いずれにしても安楽寺はかなり古い時代から、これだけの奉納物を作らせるほどの勢力を持っていたことが分かります。安楽寺所蔵のワニ口と、千葉市立郷土資料館所蔵の梵鐘の写真が掲載されています。次回は、安楽寺に関する文献や伝記などを見てみましょう。 広報ボランティアレポート、竹灯籠アート籠込める2022が開催されました。龍ヶ崎機関車推進協議会が主催する籠込める2022が7月23日24日に開催されたので、初めて見に行きました。このイベントは令和3年に始まったそうですが、コロナで中断があり、今年も何回か延期があったそうです。やっと開催できて、関係者はほっとしていると思います。場所は米町のイベント広場と石倉館広場です。竹を斜めに切って並べてあり、その中のろうそくの幻想的な明かりで、牛久沼を中心とした川の流れの図柄などを作り出していました。上から眺めてみたいものだと思いました。竹灯籠はその数4000余りとか、並べるだけでも協力した方が多くいらっしゃったと想像します。この催しは、何でも熊本県山鹿市の冬のお祭りをヒントにして、龍ヶ崎中心部の商店街に昔の活気が戻ればとの思いで始まったそうです。私が龍ヶ崎に引っ越してきた40年前は、この商店街ではサンバパレードや踊りや太鼓のグループや大道芸や出店が出るお祭りがありましたが、最近は寂れる一方だと感じていました。こうしたイベントが起爆剤となって、昔の活気が戻ればと願っています。頑張ってください。幻想的な竹灯籠の写真が3枚掲載されています。広報ボランティア、増田さん。ここまでの担当は古谷でした。